建築系ラジオです。建築ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。でじゃあ今日出演してもらうのは研究室の市原さんとそれから中里君ということで、一言ずつ自己紹介してください。どうぞ。
南研究室4年市原由香です。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
同じく4年の中里です、うん、お願いします、
はい。で今日は日付としてはですね、10月12日ということでもう秋半ばっていう感じなんですけども、もう秋分の日も過ぎ、その中秋の名月の日も過ぎつつね、秋が深まって、だんだんいつの間にか深まってきたっていうか、まあ、日本は四季があるからね、本当に移り変わっていくことがこう手に取るように分かるわけなんですが、先週まあ僕らはね、ちょうど軽井沢にゼミ旅行に行っていて、まあ、あの市原さんがね、その幹事としてすごく頑張ってくれて、なんか本当によくできた旅行だったなって僕は本当に感心しましたよ。本当ね、本当に感心しましたね。3年生の人たちも楽しいって言ってて、大したもんだなと、僕は言ってないのにあれだけ組めるって大したもんだなと思いましたけども、まあ、じゃあ最近2人はどんな感じかってことと、まあ、旅行がどうだったかってことも含めて、ちょっと最近の近況報告的な話もしてみますかね、はい、じゃあ 中里君どうですか、はい、
まずじゃあ近況報告ですか、ね、今はもう卒業設計に集中しています、ね、うん、毎日卒業設計のことをやって、
うん、卒業設計頑張ってんね、
はい、
うん、いいことだねそれはね。それにまあその埋没できるっていうのは、まあ、ある意味幸せかもしれないしな。
そうですね、うん、で旅行ですけど、うん、まあ、すげえ楽しかったです
すげえ楽しかった、
はい、ありがとうございます
そうだね、
はい、
あれやっぱりね、宿が結構良かったね、去年もそうだったけど、うん、今年は本当にね、まあ多少の値段はしたかもしれないけど、あれはあの値段だったら本当にあんなに泊まってね、一泊二食付きだったら、まあまあ、まあまあそんなに悪くないっていうかね。でみんなで盛り上がれる感じのところだったから、宿選びがしかも温泉もついててね、で交通の便もまあまあいいとね。あれ本当に他の人もおすすめしてもさいいぐらいのさ宿選びがあれはすごく良かったと思う。
よく見つけた、
うん、あれ意外となんかその探すの大変だったと思うんだけど、大したもんだよね、うん、じゃあ市原さんどうですか。
私はですね、卒業設計は思いのほか進まず、うん、手が詰まってるっていう感じですね。でもライノセラスもだいぶ使えるようにはなってきてるかなと思ったので、まあ、秋キャドでパス出すか、うん、ライノセラスで最後とか、うん、まあ進み具合というか、まあ、デザインのことも考えて、どっちが最適かなとか、うん、そういうことを考えつつ、うん、できたらなという感じですね。
なるほど。
まあ、最近で言うと、うん、まあ、朝が寒いので、うん、無駄に早く起きてしまうぐらい。
朝強いの？
いや、朝は割と強いんですけど、うん、まあ、まあ、寝るときは寝るんですけど、うん、まあ、すごく寒いので、うん、寒さでまず起きる5時ぐらいに目が覚めてしまう。
そんなに早く、すごいね、
はい、早い
んだ、それはすごいね。そうですか、分かったよ。旅行はどうだったの？
旅行はまあ人数が多かったので最初は不安でいっぱいだったんですけど、うん、でも当日迎えたらなんだかんだみんな普通にまとまって動いてくれたりしたので、うん、すごく助かった面もありましたし、うん、まあ、なんといっても、まあ、運転ずっとしてたので、うん、集中力切れないかなとか思ってたんですけど、うん、思いのほか楽しく運転できましたし、うん、乗ってる人みんな寝なかったんですよね。なのですごくこっちとしても助かりました。
うーん、はい、あ、そうですか、よかったね、
はい、
うーん、なるほど、分かったよ。本当にまあね、旅行はどうもお疲れ様でした。そしたらね、今日取り上げる作品はそこに入っていきたいと思いますけども、エリック、まあ、メンデルゾーン、まあ、エリヒ・メンデルゾーンって書いてるものもありますけども、メンデルゾーンのアインシュタイン島ですね。これまあ1920年あるいは24年って書かれてるものもありますけども、まあ、一応新建築の本の中では1924年っていうことなので、いずれにせよ1920年代ですね、はい、20年代前半に作られた、まあ、建築です。で、まあ、これアインシュタイン、アルバート・アインシュタインのための、まあ、ある意味その研究所というかですね、まあ、そういったこう記念塔として作られたもので、上部に、うーん、まあ、天文台のようなものがこうくっついてるんですけども、じゃあこれをちょっとこうレビューしていきたいと思いますが、 まず皆さんこれに関してじゃあどうでしょうかね。じゃあ中里君から聞いてみるかな。このメンデルゾーンのアインシュタインとどう思いますか。
曲線がやっぱ印象的ですね、うん、もう有機的っていうやつだと思うんですけど、うん、もうこれちょっと調べたら、うん、こうコンクリートではなくて、うん、レンガ像っていうところにまたびっくりしたり、うん、そういうでもまあ仕上げはコンクリート、うん、面白い建築ですね、うん、
ちょっとね、はい、不思議な形してるよね。その曲線を使ったね流線的なね、
かっこいい、
うん、ちょっとね
上の天文台みたいなのすごい効いてますね、
うんうんうん、そうだね、はい、なんか本当にちょっとシンボリックなね、はい、建築ですけども。じゃあ市原さんどうですかこれ。
ここにもね写真があるけど太陽観測場でしたっけ。なんかそういうなんか太陽の動きで光の具合が変わってくるというか、うんうんうんうん、
まあそれもあるよね一つはね。
そういうのだなってちょっと見てて知って、うんうんうん、まあ、それと、うん、まあ、雲のような建築をイメージしてっていうことなんか釣り合ってるというか、うん、すごい関連があって、うん、なるほどなと思いました、う
ん、なるほどなるほど。まあこれね、まあ、あのメンデルゾーンはこの建築だけでものすごく有名なんですけど、逆に言うと他には何もこう知られてないんですけどね。実はねメンデルゾーンねものすごく面白い、いろんな意味で。皆さんそれなんかちょっと調べたかどうか分かんないけど、あのメンデルゾーンは本当はすごく面白い建築家で、本当この人だけを研究対象にしてもすごい面白い。でまずね、まあ、あのメンデルゾーンはあのこれまあドイツの建築家なんですけども、あの、まあ、ちょっとここに書いてる教科書的な話だけちょっとまずしとくとね、1887年生まれで、1953年に亡くなっていまして、まあ、だから大体コルビジェと同じぐらいの世代ですね。コルビジェは大体そのぐらいでした確か、まあ、そういうふうな世代の人なんですけども、ドイツで建築の勉強をしたりとかね、まあ、してるわけなんですけども、で、まあ、これ1924年に完成したっていうことは、この人、まあ、結構若いですね。これ37歳ぐらいの時の作品か。その時にこうスケッチを書いて、まあ、作ってますね。うん、そうですね、そのぐらいに作ってる。で、まあいろんなことをやってるんですけども、まあ、この人がね何がこう皆さん面白いかっていうの分かりますか。どう思います。まあ、これちょっとね今建築20世紀っていうのがここにあるんですけども、あのこのアインシュタイン塔の内部の写真とかね、あとちょっとこれ断面とか少し上がって、まあ、完全にちょっと分かりにくいと思いますけど、なんとなく雰囲気で見てもらって、ね、ここにエーリヒ・メンデルゾーンのことが書かれてるんですけども、まあこれネットで調べたらすぐ出てきますが、一言で言うとね、あの非常にこう流線的な曲線を使った5階建てぐらいの建物で、その一番上に天文台が、小さい天文台が載ってるんですよね、半球ドームがね。で白い建築です。でなんとなくそうですね、ちょっと流線的な、船のような形っていうかね、船のなんかこうへさきが建築化されてるみたいな、なんかそういうような感じもちょっとするんですけども、大きさ的にも大体そんなものですよ。小さな船ぐらいの大きさっていうかね、うん、まあ、さっき市原さんがその太陽を観測するって言ってたんだけども、まさにその通りで、まあ、ある意味その観測してその実験結果を研究するみたいなね、そういう記念塔として作られたんですよ、ね、シンボリックなモニュメンタルな建物です。小さな建物です。でこれは一言で言うとドイツ表現主義です。ドイツ表現主義っていうのは、まあ、要するになんていうかこう、ちょっとかた変わった形をしてるっていうかね、直角とかその、抽象的なモダニズムっていうよりもすごく、まあ、ある意味悪く言うと形遊び、あのよく言うといろんな表現がこう豊かになされてるっていうかね、まあ、この当時例えばルドルフ・シュタイナーっていう建築家なんかもそういうふうなことに近いことちょっとやってたんですけども、今でいうとちょっとこうだからザハ・ハディドとかね、そういう人たちのちょっとまあもうちょっと単純版みたいなね、そういうような感じなんですよ。でこれはもともと鉄筋コンクリートでやろうとしたんだけど、それがうまくいかなくて実はレンガ像になっていてね、非常にこう失敗を繰り返しているんですけども、このエーリヒ・メンデルゾーンっていう人が実はこの人の人生っていうのがすごく興味深いんですよ。何が興味深いかって言ったら、この人は一言で言うと建築家としてはものすごいスターだった。ものすごいです。そうだよね。37歳でこんな建築作って、 でヨーロッパなんてこの当時ね建築なんかほとんど作れないわけですよ。本当に民主とか一握りの人だけで、特に20年代って言ったら、まあ、コルビジェがまだサヴォア邸も作ってないし、24年っていうのはシュレーダー邸ができた年ですけどね、それよりもちょっと早いから、これは20年ぐらいできてるから、この当時ってそんな近代建築作れる人なんかほとんどいなかったわけですよ。でこの人はもう本当にスーパースターだった。ところがほとんど建築の歴史の名前が出てこない、ね、ほとんどみんなあんまり知らない。なんでか、ね、なんでかっていうと、一つは一番大きいのはこの人がユダヤ人だったからです。でこの人はもうすごいスーパースター、ね、でかつすごいたくさん大きな建築実は作ってる。でそれほとんど知られてない。これアインシュタイン塔だけ。でもアインシュタイン塔にしたってちょっとこう異端の建築っていうか、マイナーな建築っていう捉えられ方をしている。で実はこの人はすごくこの流線的な、まあ、ある意味植物的とも言えるような、こういうふうなね、まあ、曲線を使った有機的なアインシュタイン塔を設計していながら、これ以降は二度とこういう建築を作ってない、一つも。まあ、一つはある意味これを作るときにすごく大変な思いして懲りたっていうのもあるね。懲りたと。それ以降はこの人 の, その、ね、メインの建築は何かって言ったら、劇場と百貨店で、百貨店をいっぱい作ってる。しかも巨大な百貨店、要するに日本でいうと三越とか伊勢丹とかね、あれに近いような、ああいう風な感じのものをいっぱい作ってる。つまりこの人はすごいたくさん仕事があったんですよ。でも、まあ、ユダヤ人だから基本的には公共建築ではなくって商業建築を作っていた。まあ、ちなみにアインシュタインもユダヤ人だったからそういうつながりもあったのかもしれないけど、ところがこの人はユダヤ人だから、この人が作ったものはナチス政権によってほとんど潰されたんですよ。だからあんまり残ってない。このアインシュタインともかなり改築されてますけどね、改築されてますけども、でこの人面白いのは、その後に作った劇場とかね、ちょっと載ってますけど、劇場とか百貨店みたいなものは、これアインシュタインとデザインが全然違うんだけど、面白いのは作り方の構成原理はかなり似てるんだよ。作り方の構成原理は、それ何かって言ったら、まず建物っていうものを、建築っていうものを上と下に分けるね。要するにその1階2階のあたりの部分と上の部分に分ける。で1階と2階のあたりの部分っていうのは、例えば街の中に作ったりするから、その街の中のその敷地とか環境条件に合わせて作る、ね、ところが上に行くとだんだんそこからこう離れて自由になっていくから、上の方ではかなり自由度の高いその造形にすると、そういう原理で作っているものがすごく多いの。その百貨店にせよ劇場にせよ何にせよ。で実はこのアインシュタインともちょっとそういう気配があってね、下の方と上の方っていうのがこう分かれてるんだよね。で下の方はまあその階段のエントランスがあったりとかね、まあ、この辺も結構自由にやってますけど、で上と下を完全に分けて、まあ、デザイン的な統一性はあるんだけども異なった原理で作るっていうね、そういうことをやってる。でもこの人はね、本当にもうね、超売れっ子の建築家だったんですよ。にもかかわらず、まあ、あんまり知られてない、まあ、一応知られてるけど、でもあんまり知られてないっていうね、その辺が例えばコルビジェとか、それからミースとか全く違っててね、やっぱドイツっていうのはもうミース・ファンデロイがその傑出してるから、実は結構他にももちろん建築家いっぱいいたのね。まあ日本で有名なのはブルーノ・タウトなんだけど、でメンデルゾーンも当時は本当にすごい売れっ子の建築家だったのに、歴史的にはマイナーな建築家っていう位置づけになってしまったんだよね。それがだからこの歴史の逆説っていうかさ、なんかそういうふうな問題がね、まあ起こってしまったわけなんですよ。でなんか結構この本にね、ちょっとこれ今ピーター・ブランデル・ジョーンズモダニズム建築っていう本があって、例えばこの中にこういうねスケッチを結構書いてるんですよね。こういうなんかちょっとちょっと漫画チックな、ちょっと SF チックなスケッチっていうのを書いていて、すごいたくさん建築を作ってるの。これは、新聞社ですか、これは百貨店ですね。実は大きい建築いっぱい作ってるんですけど、まあ、これもそうですね、これも百貨店、それはほとんどその顧みられることはなかったんですよね。まあ、そういうふうなことがこうあるわけなんです、ね。まあ、大体僕の方からとりあえずそのぐらいかなと思いますけど、そういうのを聞いて皆さんどう思います、ね、このメンデルゾーン、こういう機会でもなければ皆さんもさ、このメンデルゾーンの建築なんかさ関心持たないじゃん、でもこんな案で卒業設計やってみても面白いかもしれないけど、市原さんどうですかね。
でも卒業設計でもそういう曲線とか使えたらなとは思いますね、実際スタジアムってなんかそれこそただ トラックの形に沿って、うん、なんか屋根がつきましたとかだけだと、うん、そんなんありきたりで誰でも作れるじゃないですか、うん、でもそこからもう一歩なんか踏み込んでやってたものが、うん、まあ、それこそ学生最高なので、うん、新しい何かできたらなとは思います。
そうだね、はい、そういうのができたらね。じゃあ中里君どうですかね。
このメンデルトンさん初めてではないですけど、うん、アインシュタインとしか知らなくて、うん、今回調べたら、まあ、いっぱいあって、うん、すごいびっくりして、うん、今先生の話聞いて、うん、なんか、まあ、ユダヤっていうその人種みたいなのが深く関わってるってことを知って、うん、やっぱ人種差別ってどうかなっていう、
うん、そうだね。ところがでもね、逆でね、実は逆で今アメリカで活躍してる建築家ってほとんどユダヤ人なんだよね。あの、まあ、前も例えばルイス・カンがそうでしょ、それからピーター・アイゼンマン、ね、ピーター・アイゼンマン、それからフランク・ゲーリー、それからあの、リチャード・マイヤー、ね、リチャード・マイヤー、だからユダヤ人の方が活躍してるんだよね、うん、まあなんかそういうところはだからまあアメリカ、基本的に今言った人たちはアメリカだから、アメリカとドイツって違いはもちろんあったしね、昔はそのナチスの問題があったからそういうになってたんだけど、まあ、今はでも逆にユダヤ人であることによってそういう人たちはたくさんの建築を作ってるって側面もあるのは事実だね、うん、でもその辺はね、歴史を紐解いてみたらやっぱりこういろいろ興味深いことがね出てくるなっていうふうに思うよ。分かって、まあね、まあ、皆さんもちょっと関心があったらね、少しこういうのもね、また見ていってみたらいいかなっていうふうに思いますよ。そしたらね、まあ、レビューは大体このぐらいにしておいて、まあ、最後ね、皆さん、卒業設計に対するその抱負っていうのをこれからちょっと聞いて、まあ、あと半年間ね、4年生としてはあと半年間ぐらいじゃないですか、はい、まあ、それで終わりにしたいと思うんですけども、じゃあまあ中里君から言ってみるか、中里君どうですか、 こうね、これか今後の君ら の、 その卒業設計に向けての抱負。
だんだん寒くなってきて、うん、こう毎年先輩たちを見て、うん、こう寒くなってくると提出っていう、
うん、季節でね、
こうだんだんこう心がこう苦しくなってきました
苦しくなってきたの
焦りつつも、うん、まあ、
病んで
ないけど
でもまあずっとやり続けたいっていうのはあるだろうからな、一方でな、やり続けたら面白いからな、
これからこの卒業設計終わった後も冬が来たらこう心が痛くなるって、うん、
そういうもんですか
かもしれないですね。頑張りたいと思ってます。
なるほど、はい、まあね、盛り上がってやってくださいよみたいなね、はい、うん、じゃあ市原さんどうですか。
抱負と言ってもな、うん、でも敷地面積が割と広いんですね。2ヘクタールぐらい、
うん、それは広いね。
そうで、ちょっとやばいなと思いつつも、うん、でも、まあ、いろいろ参考事例とか卒業論文の時に資料としていっぱい集めたので、うん、それを参考にうまくできたらなと思います、
うん、なるほど、そうだね。まあね、まあ、君らは本当に僕はよくやってる方だと思いますよ。よくやってる、いろんな意味でね、有意義に過ごしてるし、だから本当にもう後輩をみんな巻き込んでもぐらいの勢いでさ、やってもらったらいいと思いますよ、ね、もう1年生2年生 も、 もう無理やりにでも手伝わせてさなんかこんなんやってるんだぞっていうね、こと伝えていったらいいんじゃないですか、先輩として、ね、うん、なかなか君らはよくやってたし、まあ、この間研究生もねちょっとコンペを出してね、まあ、おかげさまで無事出せたっていうのもあるし、またちょっとコンペやろうと思ってるから、まあ、やっぱり建築はみんなでやることの面白さって確かにあるからね、うん、みんなで盛り上がってさ、そうそう、お祭りみたいなとこあるから、ぜひそういう風にしてやってもらったらいいかなと思いますけどね、はい、じゃあまあそんな感じかな。あとは皆さん何か言っときたいことありますか言っときたいことは山ほどあるけどいいかな。じゃあね、今日の収録はこれぐらいで終了したいと思いますね。でもありがとうございました。